それでは時間となりましたので、第2回の MMS を始めようと思います。ちょっと前回、ちょっと質問とかにちょっと端折って答えたような気がしますので、今日なるべく一つ一つに丁寧に答えてみたいなと考えています。で、まず一つ目をお願いできますか？
はい。高校生をお持ちの方からの質問です。都市部と青森の教育格差について教えてください。
都市部との差、格差、あ、都市部のなんだっけ？
都市部と青森の教育格差。
あ、オッケーオッケー。まず一言言っちゃうと、幅が全く違うんですよ。で、この幅っていうのを今ちょっと話をさせてもらおうかなと思うんですが、意外にその、標準学力テストっていうのが、小学校、中学校であるんですが、あれは、青森の場合は、非常にその、平均点が高いんですね。で、全国でも上位の方にあるっていう不思議があるんですが、まあ不思議と言っちゃいけないかな。で、それを見て、あれって疑問を感じるのは僕だけではないと思うんですが、その格差っていうのは何を言ってるかと言います、幅っていうのは何を言ってるかと言いますと、上も下も都市部はもっと広いんですよ。ですから、具体名の大学名を出しちゃったりすると問題あるかもしれませんけど、例えばですね、ちょっと手で話しちゃいますが、このぐらいの幅が、都市部の幅だとします。そうしますと、青森の場合はこれがこうなっていくんですね。今このどっちかがちょっと近づき方変わったと思うんですが、ここから言います。こっからこっちが上位です。こっちが下位です。で、こっちがくってこんな感じなんですよ。ですから、教育に限らない話だとは思うんですけども、教育に関しては特にこれがまず幅が広い。あちらは。で、こちらは幅が狭い。で、それはもう一つの話をして、どういうふうにこう、比較すればいいかってことなんですが、いわゆるその選択肢の少なさと言いますか。いや、僕はすごく勉強したいんだよ。例えば、あったとしても。そうすると、都市部に住んでれば、関西だったらば、まあ、例えば京都大学であるとかね。それから、東京であれば、まあ、東京大学でしょうか。で、一般にその難関大学と言われているものっていうのは、まあ、5個っていうふうに認識してもらえれば、非常にわかりやすいんじゃないかと。で、難関大学ってのはいろんな受け取り方ありますけども、東大、京大、一橋、そして早稲田、慶応、この5つに限られると思うんです。まあ、中には東工大が入ったり、入らなかったり、っていうふうなことがあるんですけども、その東工大っていうのは、ちょっと認識が、意外に東側の方の人間には認知されてる大学なんですけど、西の方には認知されてる大学じゃないんですよ。ですから、どうしても全国区で難関って言ったらば、この5校に限られちゃう。ですから、そうじゃないところは、有名大学とか、そういうふうな表現でよくされますよね。ですから、そこのところが、まあ、上限って言っちゃいけないけど、まあ、上限としてあります。で、下の方に行っちゃうと、まあ、なんて言いますか、正直言葉選ばなきゃいけないかな。大学として体を成してないようなところっても結構あるんですよね。で、そういうようなところっていうのは、地方かっていうと、いや、単純そうではなくて、都市部にもいろいろあるわけなんです。ですから、どこがいいとかどこが悪いとかっていう話とは全く違います。つまり、自分が行きたいと思う選択肢が、どうしても地方の場合は、狭められてしまう。だから、まあ、青森で限って言うとね、例えば、東北大学っていうのは、まあ、ほぼ、難関とか呼ばれるわけですよね。難関とかって呼ばれるんですよ。で、その難関とかって呼ばれるんですけど、あれは誰も難関だとは全国では思ってない。ただ、みんながそこの大学に行くことによってどうのこうのっていう話をするんですけども、それはあくまでも、 受ける側から見た話であって、自分の学力から見たら東北大学ってのはすごい大学なんだなっていう話をしてるだけの話だって。向こう側から見たら、向こう側からってのは、つまりその大学を受け入れる、例えば企業であったりとか、研究所であったりとか、そういうふうなところから見たらば、いやいやいやいやっていうふうな話になっちゃう。まあ、ここら辺だと思うんです。まず、幅の広さというのは。だから、そこの部分に関しまして、子供たちが、まあ、よく夢を持てとか、どうのこうのとかって話をする、まあ、しますよね。で、その時に、何かこれからしたいんだよっていうようなことを考えた時に、そこら辺を、ひとこう、考えないっていうか、考えられないっていうか、周りにあまりにもその情報が少ないというか、うん。だから、割合から見ても、人口割合から見ても、地方からそういったところに行くのってのは、本当に少なくなってる。最近は特に少なくなってる。都市部からの方が、難関には行く子が多い。割合です。これ、あくまでも割合です。人数は当たり前ですけど、割合が多いんですね。で、勉強したい子、まあ、勉強のその、したい子っていうことに関しましても、また、いろいろ取り方、受け取り方がありますから、これはこの次かいずれかきちんと区分けしてお話ししようと思ってるんですが、つまりその選択肢が僕は勉強全くしたくないんだよと。うん、勉強全くしたくないんだよって言った瞬間に、例えば、いや、芸能界に入りたいんだよとか、あるいは、スポーツ選手になりたいんだよっていう話をする。うん。そういうようなことも含めてなんです、全部。だから教育ってことに関して言うと、勉強することだけが全てじゃないっていうふうのには僕は賛成なんですね。ですから、部活で、例えばメジャースポーツ、まあ、サッカーとか野球とか、ですかね。うん。まあ、プロがあるのがメジャースポーツと呼んでいいと思うんですが、そういうふうなところを目指す子たちも、やっぱりその、都市部でみんなが頑張っちゃう。うん。オリンピックとはまた違うです。あれはアマチュアですから。プロスポーツになって、それでこう、ご飯を食べよう。飯食っていこうかなっていうふうな発想を持ってる人たちにも、その門戸があるんですね。そうなこっちの方の場合は、それを小学校からそういうようなクラブチームに入ったりすること自体もかなり難しい。うん。まあ、不可能ではないと思うんです。うん。かなり難しい。そういった意味で、あ、ちょっとやってみようかな。例えば自分のその野球をやってみようかな。どっかのクラブチームというか、リドルリーグというか、そういうのもやってみた。そしたら、ああ、ダメだな、自分はダメだな、で、やっぱり勉強してみようかな。多分これも選択肢だと思うんです。うん。ところが、青森の場合は、クラブ活動、クラブチームっていうのも多少はあるようなんですが、基本的には、ほとんどまあ、学校の部活よりやや上とか、その程度の話だって。うん、そうしますと、そこでやって、わーって楽しいよ、楽しいよってやって、まあ、これはいいことだと思いますし、楽しいと思うんですけど、でも、それで最後に自分の、生計を成り立たせようというふうな世界には向かってない話だと思う。思うんじゃなんですね。うん。だから、幅の選択肢がとにかく広いっていうのが大きいと思います。で、それは、環境にも影響してくる話だと思いますし、例えば、どっかの、隣のうちのお父さんは、例えばなんとか会社、まあ一部上場企業に、勤めていらっしゃる。そしたら、そのお父さんは、まあいわゆる難関大学を卒業なさってると。ああ、そうなんだと。難関大学を受けるってことはそういうことなんだな。子供たちが小さい頃からなんとなく植え付けられていくものがあると思う。まあ、アーモニの場合っていうのは、そういった子たちはまずほとんど帰ってこないことの方が多いんですよね。まあ、あちらの方に就職するわけですから。だから、周りにそういうふうな環境がないんですよ。情報としてポーンと入ってくる情報がないんですよ。うん。で、それは、見方によっては非常に優しくて、生温かい環境だと思うんですけど、うん、何かしようと思う子には、どうしても物足りなさっていうのは 生まれてもおかしくないんですよ。で、公立機関の勉強に関しての問題点っていうのは、まあこれはもう各方面で語られている話ではあるんですけど、小学校とか中学校、あっちの方は中高一貫の中学校であるとか、例えば、全国でも、まあトップと言っても過言ではない、筑波附属駒場、筑駒ですね、いわゆるね。ああいうようなところがあったりする。そうすると子供たちはそこを目指す。あるいはまあ関西だったら灘高っていうのがあると思います。まあ九州に行くと、鹿児島ラサールっていう。まあこれが、これが有名かな。うん。もちろんその他にもたくさんあるんですよ。進学校と呼ばれるのは。で、これはもう、語弊覚悟で、もう、なんか、えっていうの覚悟で言いますけど、青森には進学校がないんですよ。うん。自称進学校とは呼んでますが、進学じゃないと。まあ実際の僕らの時も言われたんですが、この学校は何なんだって先生が自信を持って言ったの。伝統校だって言ったんですね。だから、伝統校はそうなんだと。だから受験に使わない教科も全部授業を受けたんです。社会も4種類かな ?5 種類かな理科も4種類全部受けたんです。これ使わないんですよ、受験には。全く、うん。で、なんだけど、そういうようなことを強いて、まあ、今は少し削れたとは思いますけども、まあやってる。ただ、つまりその自分たちが銘打ってるように、進学校ではないんです。伝統校なんです。じゃあ東高校は伝統校かったら、あそこはまだ歴史が浅いから伝統校というにはいかがだと思いますが、でも、あそこも結局それを目指してる。で、進学校って世界で日本で言われてる場合には、やっぱりその難関にどんだけ入れたか、まあよく4月かなんかのね、雑誌によく聞くんですね。ここの大学に何人入った高校はどこだなんていうやつ。まあ、ご覧になった方もあると思うんですが、それを見て、なんか、下品な話だなって思うかもしれませんが、でもね、ちょっと冷静に考えてみてくれれば、大学っていうものの存在価値っていうのは、大きく分けて2つあると思うんです。2つです。2つ、大学価値っていうのは。で、1つは、就職予備校としての存在価値です。自分に肩書きをつけるために、どこどこ大学卒業したよっていう肩書きをつける。そうすることによって、いろんな企業に就職チャレンジできますよっていうようなことを目指す。まあ、これが本当に多いと思うんですよ。僕は9割から、もしかしたら9割5分。いや、もっとかな。うん、あるかもしれないと思ってます。ところが、もう一つっていうのは、専門分野をとことん突き詰めようっていう、本当にアカデミックな意味での大学の存在価値っていうのがあると思う。うん。で、ちょっと待ってくださいね。すいません、一度切らしてもらって、もう一度今つなぎさせてもらいます。ちょっと時間のなんかあっちの方で設定が来ちゃったんで、すいません、すぐにお送りしますんで、申し訳ございません。